ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月26日衆参両院は5回目の核実験を強行した北朝鮮に対する抗議決議をそれぞれ全会一致で採択しました。これを受けて安倍総理は北朝鮮に断固として抗議するとともに、この決議を踏まえ核・ミサイル、そして最重要課題の拉致問題に関し北朝鮮に問題解決に向けた具体的行動を取るよう強く求めていく旨を述べました。今回は衆議院での安倍総理のこの発言をお伝えします。それではお聞きください。
ただいまのご決議への所信を申し述べます。北朝鮮の核実験は我が国の安全保障に対する重大かつ現実的な脅威であり、地域及び国際社会の平和と安全を損なうものです。関連する安保理決議や日朝平壌宣言、6者会合共同声明に明白に違反し、国際的な不拡散体制への重大な挑戦です。唯一の戦争被爆国である我が国として、このような暴挙は断じて容認できません。北朝鮮に対し、断固として抗議します。北朝鮮は核弾頭の爆発実験を実施したと発表しており、潜水艦からの弾道ミサイル発射や、3発の弾道ミサイルを同時に発射し、3発とも我が国の排他的経済水域内に着弾させるなど、今年に入って21発の弾道ミサイルを発射していることと相まって、今回の核実験は新たな段階の脅威であります。これに対する対応も全く異なるものでなければなりません。北朝鮮に対して、このまま核やミサイルの開発を続けていけば、ますます国際社会から孤立し、その将来を切り開くことができないということを理解させなければなりません。北朝鮮への人、物資、資金の流れを厳しく規制する安保理決議、そして我が国独自の措置により、断固たる対応を取っていく決意です。我が国は非常任理事国として、新たな安保理決議の採択に向けた取り組みを主導してまいります。国連総会では、米国のオバマ大統領、英国のメイ首相、中国の李克強首相と緊密に連携していくことを確認しました。引き続き、米国、韓国、中国、ロシア等と緊密に連携しながら、北朝鮮に対し、すべての核の放棄、安保理決議等の遵守、NPT 及び IAEA の保障措置への復帰を強く求め、朝鮮半島の非核化を目指してまいります。我が国独自の措置についても、拡充強化に向けて検討を進め、自然かつ断固として対応してまいります。加えて、北朝鮮情勢に関する情報収集、分析を徹底するとともに、国民に適時適切な情報提供を行い、我が国の平和と安全の確保、国民の安全、 安心の確保に万全を期してまいります。拉致問題は安倍政権の最重要課題であり、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向け全力を尽くしてまいります。北朝鮮とは対話のための対話では意味がありません。北朝鮮が真剣に対話に応じるよう厳しい圧力をかけていく必要があります。対話と圧力、行動対行動の幻想のもと臨んでいく決意です。ただいまのご決議の趣旨を対し、核ミサイル、そして数期最重要課題である拉致問題に関し、北朝鮮が問題の解決に向け具体的行動を取るよう強く求めてまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。10月7日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月6日から北京にやってきておりまして、中国の専門家の人たちと、いろいろな議論、意見交換を進めておりますが、まず、議論の中心になりますのは、当然のことながら9月9日に北朝鮮が敢行いたしました、5回目の核実験についてであります。中国側は1月6日の第4回目の北朝鮮の核実験と比べた際に、はっきりしていると思いますが、今回はあまり驚かなかったということだったんだろうと思います。したがって冷静に対処するという雰囲気が、北京では強いということなんだろうと思うんでありますが、なぜ、驚かなかったか、なぜ冷静なのかといえばですね、今回の9月9日の実験に対しては北朝鮮が口実を設けて、そして実験に踏み切ったと。したがってそうした動きが十分に予想できたということなんだろうと思います。北朝鮮はアメリカの核の脅威が増大して、アメリカや韓国は北朝鮮を崩壊させようとしていると、そういう口実というものを、ずっと作ってきてたわけですから、したがって、そういう口実を設けて今回は核実験をやったんだというのが中国の評価だと思います。特にその一つの根拠となりますのは、韓国へ、米韓両国がですね、サード、高高度防衛ミサイル体系の配備というものを、決定したということでありますが、これをもう北朝鮮はやはり朝鮮半島の緊張を米韓両国が高めようとしているというふうに主張したわけですし、このサードの配備という決定は、北朝鮮に核実験を行わせる口実を作ったんだと、そういう評価を中国側はしていると言っていいかと思います。したがって今回の北朝鮮の核実験に対しましては、中国はもちろん北朝鮮を強く非難するということになりますが、しかしそれと同時にですね、朝鮮半島の緊張を高めるようなアメリカや韓国の姿勢も批判せざるを得ない、そういう立場を取っているようであります。サード高高度防衛ミサイル体系につきましての中国の立場というものは、まずその韓国が言うところの北朝鮮の核脅威に対する防衛策だという、そういう主張を、一応は理解すると理解はしているけれども、韓国がそういう行動を取った結果、アメリカの世界戦略あるいは対中国戦略に韓国は利用されているということにもなるし、しかもそれは北朝鮮に、核実験を行う、絶好の口実も与えたんだと。したがってサードというのは望ましくないという、そういうことを公の席では中国は主張することが多いのではないかという気がいたします。もちろん中国は今回の北朝鮮の核実験というものを非常に強く批判をするという立場でありますから、 やはり北朝鮮に対して制裁を加えるということになると思いますが、まあ、しかしそれは国連の安全保障理事会の、まあ、決議の中でというよりも、むしろ中国が独自にですね、非常に効果的な制裁というものを北朝鮮に対して考えるという、すでにもう実行し始めているのかもしれませんが、まあ、そういう姿勢で中国側はいるんであろうという印象が非常に強く持たれました。中国の専門家の人たちと話しておりますと、まあ、今後近いうちに北朝鮮が再び核実験を行う可能性は小さいと見ているようでありますし、特に来年に入りますとアメリカでは新政権が誕生しますので、まあ、なおさらその新政権が始まった時期にですね、核実験をやるという可能性は少ないんじゃないかと、まあ、むしろ来年以降ですね、北朝鮮はアメリカとの対話交渉というものを望むんではないかという、そういう見方が有力ではないかという気がいたします。まあ、一つ具体的な注目点としてはですね、北朝鮮外務省を今まで北米、米州局長であったハン・ソンニョルという外交官が、副省次官に昇格したと。このハン・ソンニョルという人はもう過去25年間以上も対米交渉に携わってきた、まあ、まさに対米交渉の専門的な外交官でありますが、もうその彼が対米担当の外務次官、副相になったということは、まあ、これはもうキム・ケガン氏の後継者としてもふさわしいということになりますし、そこにも北朝鮮がアメリカ新政権とですね、交渉を望んでいるということが示唆されているのではないかと、まあ、そういう見方が中国側にはあるという感じがいたしました。まあ、中国側は北朝鮮は核実験はやらないだろうとは思っていても、ミサイル発射をやる可能性はやはり依然としてあると見ているようでありまして、年内にもまた弾道ミサイル発射があるのではないかという見方が有力なのではないかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は9月17日に都内で行われた国民大集会の中から、拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんの発言をお送りします。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
皆様こんにちは。長い間本当にご支援いただきましてありがとうございます。今日はちょっと主人が体調を壊しまして、欠席をさせていただきましたけれども、皆様にくれぐれもよろしくと伝えておりました。本当にありがとうございます。なかなか解決していかない中で、私は人が生きて、そして老いていく、そして病を与えられ、やがて死に至るというこの生老病死という4つの字をいつも私はこの頃思います。これは人に与えられた、みんな公平に与えられた当然のことで、誰もがそうなっていくことを示していますけれども、拉致ということは平和に暮らしていた、普通にそのことを享受しながら生きていた普通の人が、一つの国の策略によって大きな命令を出してですね、そして何の罪もない人を拉致をしてきなさいという指令によって工作員が入り込んで、そして何の罪もない人をもう普通の生活から全く違った世界に押し込んでしまった。そしてそれを助けることができない、国家として大きな犯罪を犯している国に対して何ということをするんだという怒りがない、本当にそういうことでいいんでしょうかと私はいつも思い続けております。 キム・ヨンヒさんとお会いしましたときに、私たちに彼女が話してくれました。めぐみちゃんが住んでいるという招待所に一度、他の人と一緒に遊びに行ったことがあります。あんまりにもみんなが無口で話がないので、何か歌でも歌いましょうということになったときに、めぐみちゃんが歌ってくれました。それは、君が代でしたとおっしゃったのです。本当にあの子はいろんな歌を歌っておりました。いつもいつも私はあの子がいなくなって、新潟の流しのところでご飯を作りながら、あの子が歌っていた歌を毎日いろんな歌を歌いました。赤とんぼや、ふるさとや、いろんなことを大きな声で歌いながら、涙を流して、もう倒れ込むように下に沈んで泣いていたことがよくありましたけれども、いろんな歌を知ってたあの子が、そんな中で、君が代を歌った、なんといういろんな思いを持ってこれを歌ったんだろうと、その時に思いました。日本人なんだと、私は日本に帰りたいんだと、君が代で育った人間なんだと、一生懸命に歌ったんだと私は思っています。ものすごく深いこの拉致問題は、人の心の奥の奥の奥の底までえぐり出すような、一人一人の心を揺さぶるような大きな問題が日本の国の中に起きているんです。それが40年近くかかってもまだ助けてあげることができない。子供が生まれ、ひ孫が生まれ、それはありがたいことだと思っていますけれども、たくさんの人たちが、お父さんお母さん、帰るまで生きててちょうだい、必ず帰るようにしてくださいと、いつも今も曽我さんがおっしゃったようにお月様を見ながら、お日様を見ながら私たちもいつも涙を流していましたけれども、そのような深い人間の一番大事な魂の根底にある問題がないがしろにされているということが、この日本の国家の悲しみなのです。どうか命がけで戦ってくださる方、そしてこのように何十年経っても応援してこのことのために力を尽くしてくださる方、その方が多く増えれば増えるほど日本国家の素晴らしさというものが、何にも言わなくても北朝鮮にそれは伝わっていきますし、いろいろな国々にもそれは伝わっていくと思っております。倒れるまでどこで倒れるかということがちょっと心配になってきた昨今ですけれども、倒れるまで私は日本の国の思いを、日本人としての思いを絶対に捨てないで頑張ってまいります。どうかよろしくご支援ください。ありがとうございます。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんの国民大集会での発言でした。次は今週の一曲です。今週は1962年のヒット曲、橋幸夫、吉永小百合で、いつでも夢を、お届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。橋幸夫、吉永小百合で、いつでも夢をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は 次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。